にちは、トータルヘルスケアトレーナーのメグです。この番組はフィットネスの仕事に20年以上携わっている元看護師の私が独自の視点で健康やダイエットに関する情報を解説し配信する番組です。本日のテーマはサウナから心と体を考察するをお送りします。今日はテーマはサウナです。皆さんはサウナに入ることはありますか？お好きですか？私はですね、サウナは入りません。サウナは入らないです。本当にスーパー銭湯さえ最近は行かないんですけど、サウナとかスーパー銭湯に行く時間があるなら運動したい派です。運動したって同じじゃんっていうふうに思ってるし、運動した方が私にとってはメリットが大きいかなと思うので、サウナよりは運動をとってしまうんですけれども、なので今回サウナをテーマにしたかというと、私じゃなくてですね、うちの旦那さんがサウナに最近定期的に行くようになったんですよ。2ヶ月ぐらい前ぐらいからかな、サウナに自分一人で仕事終わりとか休みの日に行くんですけれども、なんか結構好きらしいんですよね。整うのかな、本当ね、サウナよく整うとか言いますけど、整いに行ってるっぽいんですよね。結構ストレスもかかるお仕事なので、自分自身のコントロールでサウナに行かれてるんだと思うんですけど、で私もそのサウナに行ってることで、旦那さんが言ってることでストレスが解消されたりとか、なんかこう旦那さんにとってプラスの成果があるんだったら、いろいろサウナっていいって言われてるし、いいかなと思って送り出しているんですけれど、今回ピボットっていうビジネスパーソン向けのアプリがあって、動画アプリなんですけど、動画配信アプリかな、このピボットでサウナに関する情報配信を行っていたんですね。で、2週にわたって行っているんですけど、6月11日はサウナ×疲労回復の最新研究、6月18日は医療的に正しいサウナの入り方ということで、動画が配信されていて、これがすごく面白かったんですよ。で、1回目の6月11日の方はすごくサウナに関する効果みたいなのを検証されたものだったんですけど、これも面白くて、旦那さんにこれ面白かったよって言って動画を送るぐらい面白かったんです。で、今回のも医学的に正しいサウナの入り方もすごい面白かったので、今日はこちらをお話ししようかなと思っています。で、これは無料で見れるみたいなので、皆さんも見ていただくために解説欄に URL を貼っておきますので、興味あったらぜひ見てください。で、1回目のその6月11日の方で興味深かったのは、この動画の中でサウナに関する研究をして、そして解説をしてくださってる先生が、加藤先生、加藤康隆先生っていうんですけど、今先生って言いましたけどお医者さんなんですよ。で、しかも何のお医者さんかというと、がんの研究をされている先生なんですよ。しかもがんのゲノム、つまり遺伝子を研究されているみたいなんですね。で、経歴をこう拝見すると、2015年から2018年、ハーバード大学医学部附属マサチューセッツ総合がんセンターって書いてあって、現在は慶応大学医学部腫瘍センターゲノム医療ユニット特任教授って書かれてるので、かなりの先生なんですよ。で、かつ今日本サウナ学会代表理事をされてるということで、がんの遺伝子の研究をされてる先生が日本のサウナ学会の代表理事みたいな感じで、とても興味深いし、やっぱり話の内容が医学的で、医学的に実際研究もされるんですよね、先生がね。それがすごいなって思ったんですよ。っていうのも、1回目の動画、6月11日の動画とか見ると分かるんですけど、脳波とか撮ってんですよ、ちゃんと。サウナ でどのような効果が脳波に対して与えられているのかっていうことをちゃんと測定して、アルファ波が出てるとか脳のこの部分が活性化してるとか、そういったことまで研究されてるんですよね。もう私とかそういうのすごい大好きなんで、めちゃ興味深く拝見しました。超面白かったです。で、これは1回目の6月11日ですけど、今回話そうかなと思ったのは6月18日に配信された方の内容ですね。で、実際はね、皆さんもぜひ動画を見てほしいんですけれども、私の中で気になったところっていうか、このこの番組に合ってるかなというようなところをピックアップしてお話ししたいなっていうことと、あと女性の方が聞いてることも多いのかなと思うので、ちょっとその辺も話そうかなというふうに思います。で、まず一つはですね、このサウナってよく整うとか言うじゃないですか。で、整った状態ってどういう状態なのっていう感じありますよね。で、この整ったっていうのって非常に一般的だと感覚的なものですよね。感覚的なものなんだけれど、この先生は、加藤先生はサウナウォッチと、そのサウナウォッチに連携したスマホのアプリを作ったらしくて、そのアプリで心拍数とか自律神経の交感神経と副交感神経のバランスが見れたり、交感神経の出力パワーのパターンを見れたりして、それをデータになって数値化されてるわけで、それによって整い状態がフィードバックされるようになってるらしいんですよ。これもすごいなと思ったんですけど、自律神経との交感神経と副交感神経のバランス見れるんだと思ったらすごい面白いですよね。で、それによってこう整い状態がわかるっていう。で、さすがにこのサウナウォッチは人気らしくて売り切れだそうです。これも面白いなって思ったんですけれども、それと同時にですね、さっき感覚的な、整ってるっていう状態で感覚的だよねって、数値化されてないから自分の感覚に由来するものじゃないですか。それ悪いことでは決してないんですけれども、実は現代人の社会的問題として、自分の感覚や感情が識別できない、表現できないっていう方がいるようなんですよ。というのも、どのぐらいサウナに入ったらいいですかって聞かれて、暑くなったら出てきなさいね、暑いなと思っても我慢できないなと思ったら出てきなさいよって言うんだけど、先生、自分が暑いか暑くないのかわからないって言うんですって。自分の感覚がわからないんですって。だから時計だったりとか人に言ってもらわないとわからないんだそうです。これわかりますかね。つまり、例えば今スマホを見て外的な情報ばっかり見てたり、それから外交的な思考ばっかりになってしまうことによって、受容感覚、内受容感覚って言ったかな、内受容感覚、つまり自分の心と体の状態がわからなくなってしまうっていう人が結構いらっしゃるそうなんですよ。で、どのぐらいいるかというと、これフィンランドのデータらしいんですけど、 13% いて、精神科にかかっている人も 38% いるそうです。つまり、こう外的思考が大きくて、外側にこう思考が行き過ぎて、自分の考えを、自分の考えとか体の感覚をキャッチすることができずに、外の状態に焦点を当てちゃうんだそうです。そしてこの状態はアレキシサイシアというふうに呼ばれるそうです。アレキシサイシア、医学用語なんでしょうね。私もちょっと初めて聞いたんですけど、この状態が良くないのは不眠だったり鬱だったりになりやすいんだそうです。それで社会的な問題にもなっているそうなんですね。どうですか皆さん。私なんかはおそらくそういう時期あったと思いますね。っていうか、ありました。自分の感覚わかんない時ありましたね。なんか外の意見ばっかり取り入れたりとかして、自分がどう感じているのか、どう考えているのかっていうことがわからない、外的要因に左右されてしまうみたいな時期がありましたね。確 実にあった。それこそこの配信でも話してますけど、フラクタル心理学で自分の心の内側をしっかり見つめられるようになるまでは、多分その状態がずっと続いていたと思います。そうですね、本当覚えてるのは37、38ぐらいかな。なんか変なスピリチュアルとかにもハマっちゃって、その時なんかよくあると思うんだけど、そのスピリチュアル系の人が、なんか見える系の人とかがね、言うことを真に受けちゃってとか、なんかもう左右されちゃって自分の感覚信じられなくなっちゃうとか、そういうことって私もあったなって思います。そこから自分の心のこと、そして体のこと、これまでも体のことはやってきましたけど、より心と本当に相似系で、体のこともすごくキャッチできるようになってきたし、確かその頃からね、体の状態、自分の体の声を聞くっていうことをすごく言ってた気がするんですよ。それはね、そこに気づく前かもしれない。そのアレキシサイシア的な状態に気づくきっかけになったのは、体の声を聞くようになってからだと思う。それこそ本当に、これ本当にたまにこの配信でも話してますけど、ボディポテンシャルっていう、その体のインナーマッスルだったり骨格を調整するエクササイズをするようになってからだと思う。そのボディポテンシャルっていうエクササイズって、自分の体のインナーマッスル、骨だよね、骨の動きをすごくこう観察するんですよ。でそれって心の動きを観察するっていうことともすごく相似系に私はなってると思ってて、体のその内側の骨の動きを観察できるようになると、心の動きもすごくね、キャッチできるようになるなっていうのが私の感覚で、周りの人を見てても、私の生徒さんとかでも、その骨格を自分で感じて動かせるようになると、心の声もこうキャッチできるようになる人が多いんですよ。相似系ですよね、本当ね、心と体ね。その心と体の声をキャッチできるように自分でなってから、あれおかしいなって思うようになったんですよ。そう、ちゃんと思えるようになったの。あれおかしいぞと、このままの状態で私いいのかっていうふうに思えるようになって、ちょっとちゃんとメンタルの勉強をしようと思って、フラクタル心理学勉強して人生変わったわけですね。すごくね、そういうことがあったので、この自分の心と体の声をキャッチする、要はうちの会社の名前ですね、ボディボイスですね。ボディボイスっていうのはすごく心の意味でも体の意味でもすごく大切だなっていうふうに思います。だけどやっぱり現代人は、私と同じように自分の心と体の声をキャッチできないでいるという方が多いと言われているとおっしゃってました。で、サウナはそういう自分の心と体に向き合う時間になるっていう感じだったんです。ただ私としてはね、別にサウナじゃなくてもいいかなって思うので、で本当その頃かな、40歳前後ぐらいの時に、それこそストレッチ教室をカフェとかでやってたんですけど、その時ボディポテンシャルのエクササイズも取り入れてやってて、やっぱりそこに出てくださった方は心と体の声をキャッチできるようになってたんですよ。それがすごく大切だなって自分自身も思い始めたかな。やっぱりこういうことも伝えていく必要があるなっていうのは思い始めた時期だったかな。本当にストレッチ教室全然できてないし、やるやる詐欺になってますけど、やりたいなと思ってます。そのストレッチ教室の時はボディポテンシャルのエクササイズなどで体の声を聞いた後に、こうノートみたいな感じでその状態を書いたり心のことを書いたりして、その時もフラクタル心理学やってたっていうのもあるんですけど、心と体をリンクさせたような、終わった後にセッションなども、セッションというかディスカッションみたいなのもやってましたね。すごくいいレッスンだったなと思います。またやりたいですね。またこれやるやる詐欺だけど、ちょっとやりたいなって本当に思ってしまいましたね。またね、そうだ、やろうと思ってたんだ。はい、ということがすごく面白かったです。あとですね、そういう方に向けて、そういう心と体の感覚をキャッチできない方に向けて、バイオフィードバック法っていうのを こう病院ではやってるところもあるみたいなんですよね。こういうスマートウォッチとかもそうですけど、これデータを見ながら自分の感覚を取り戻して改善していく方法で、心身の健康を改善するための手法というふうにこの動画の中では配信されて、先生がね説明されておりました。これも正直ここまで医療に関わらなくちゃいけないぐらいまで状態が良くなければ、そういうところに行ってね、お医者さんのその指導を受けた方がいいと思うんですけれども、そこまでいかないうちにやっぱりこうスマートウォッチもそうだし、運動なりエクササイズなり、それこそサウナなりで自分の心と体に向き合う時間を作るっていうのは本当に大切なことだなと思います。そう、病院にかかる前にね予防していく、そしてそういう時間を作るっていうのが大切ですねっていう考えると、本当にあのレッスン良かったなと思いますね。ストレッチ教室ね、本当に心と体と向き合ってましたもんね。体に向き合い、体のこう骨格の動きに集中して、それこそねマインドフルネスですよ。体の動きに集中して、その後ノートをつけて心とも向き合うっていう時間を作れてたので、いや結構いいことしてたなって思います。本当またやりたいですね。はい、ということで今日はサウナの話をしましたけど、最後に女性は特にサウナ気をつけてくださいということを先生がおっしゃってたので、私の方からも話そうと思います。女性はですね、あまり過剰に負荷を体にかけると生理不順につながるので気をつけた方がいいそうです。特にこう卵巣には交感神経が直結しているらしくて、サウナで激しく入りすぎたりすると性ホルモンが出なくなって生理が狂ったりするんだそうです。なので、皆さん女性の方は気をつけてください。無理をしないようにということでした。で、ただですね、女性の方が整いやすいらしくって、でもダメージも受けやすいからバランスに気をつけましょうということでしたね。バランスですね。このラジオのタイトルもバランスダイエットですね。結構いいとこついてるでしょ。会社の名前はボディボイスだし、この番組の名前にバランスってちゃんと入ってるし、大事なんですよそこ。はい、ということで皆さんも心と体の声に耳を傾けて、バランスを取りながら日々をお過ごしください。それではメグでした。